奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、はい、昨日の夕刊と、はい、今朝の朝刊日経のね、はい、一面トップが同じ円安の話でした。はい、何しろ昨日34年ぶりの円安水準、
はい、
1ドル151円、はい、まだ152円ですよ、ほとんどね。うん、
はい、
ほら金融緩和をやめるぜみたいな
ね、
ことになって、はい、ようやく金利のある世界になるんだな、
うん、
そしたらあの円は高くなるんだなと僕このコーナーで言ってたわけですよ。
はい、
あの金利が上がれば円は、うん、戻していくと、
うん、はい、
逆でしたね。
そうですね、なんでしょう
これね、中国がまず一つあります。
はい、
あの中国の人民元があの元安に設定し始めたんですね。
うん、
ドルが高くなるわけです。
なるほど。
中国の元ってずるくて、
はい、
自分で勝手にドルと元の為替レート決めてるじゃないですか。
なるほどね。
ね、それはそんなことありだったら日本だって、
まあ、そうですよね、決めちゃえばいいっていうね。
日本だって1ドル120円にしますって言えばいいだけでしょ。あの国ずるいですね。でもそれをやったので、
はいはい、なるほ
どね、ドルが高いっていうことになるわけですね。
はい、
ドル高っていう話になって、
はい、
逆に円安っていうことになるっていうのが一つと、あの、まあ、せっかく、金利のある世界に行くぜっていうことを言ったけれども、
はい、
やっぱり激変緩和っていうのも必要なので、急にそんないきなりはいかないよ、
ね、
ということを、はい、あの日銀の高派の、方が審議員が、そう言ったら、何高派の人がそんなこと言うのっていうこともあったらしいということですね。
なるほどね。じゃあそんな急激に上がらないっていう、うん、
これね、
うん、はい、
あの13年前の話です。
はい、
2011年の10月31日が、
はい、
1ドル75円32銭です。
はい、
で今、
はい、
151円90何銭でしょ。
はい、
つまり倍ですよね。
なそうですね、倍ですね。
倍ということはどういうことかというと、はい、13年前に海外旅行に、
はい、はい、
行くと、うんうん、行った人と、
はい、
今海外旅行に行った人で言うと、うんうんうん、あの値段は倍に感じるはずです。
そうですね、感じます感じますよね、
値段は倍に感じるはずです。はい、これはちょっと行き過ぎですよね。
そうですね、
うん、
いや10年ちょっとで倍っていうのもね、すごい振れ幅ですね。
うん、だって、
うん、
そう言われてみると十数年前まで、はい、なんとなく1ドル100円っていうふうに感じをすれば計算しやすいやと思ってた時期ありませんでした。
あの100円で計算してました。はい、
ね、めんどくさいからね、これ、
はい、
あの110何円とか130何円とかやると計算めんどくさいんで、
なんとなく100でざっくりっていうね。うん、
で今度150円になってから、あ、これはこれでまあいいかなと思ってたら
まあまあ確か 1.5 倍みたいな、
そこからまだ増えんのかよみたいな話ですね。
なるほど ね。でもこれは、これはでもどうなんですかまあ、得する企業もあればってことですよね。庶民に
こういうのがあると、はい、またトヨタが3000億も儲かるわけ
です
よ。
まあ、そうですよね、輸出 ね、輸出企業、はい、
これは、まあ、トヨタが儲かるのは悪いことではないですけれども、あの株価もこれは押し上げ要因なんですよ。
なるほど。
あの結局大企業で輸出してる大企業の業績が良くなるので、
はい、そこに投資は ね、
うん、でそこの株価が上がると全体の日経平均が上がるっていう、
は
いはい、あれ日経平均ちょうど今高値圏じゃないですか、4万円を超えていて、だから必ずしも悪いことじゃないんだけども、
うん、
普通じゃないですよこれ、
ね、
絶対普通じゃない
ですね。
うん、これはもう、まあ、確実にもう口先介入が始まってますけれども、確実に今日あたりは150円台ぐらいにはなるんじゃないですか。
うん、なるほどね。
これ140円台になってもおかしくないぐらいですよ。
うん、
ただアメリカの金利がまだ下がってないんですよ。
はい、
この間据え置いちゃったんですよね、
はい、
FRB のが、
はい、
だからアメリカの金利が下がってるわけじゃないし、 日本の金利が上がったわけでもないので、
はい、
差はそのままだよね、うん、そう言われてみればそのままじゃんということにみんな気づいたわけですね、
はい、
まあ確かにその通りなんですわ、
はい、
まあ、
なるほど。
だから確実に上がるのは6月ぐらい、次の FRB ぐらいの後ぐらいでしょうかね、うん、
はい、
はい、
分かりました。
次いきます。
はい、
これどうしたもんかなと思うんですけどね、
はい
はいはい、今日は各紙に書いてあって大きく書いてあったのが産経と日経なんですが、はい、あ、今の日経ね、
はい、
あの産経と日経なんですが、
うん、どう私もそう思いました。
国産旅客機の開発再挑戦、はいはい、これ三菱重工が、はい、日の丸飛行機、
はい、
国産飛行機作って MRJ と言ってたやつね、
はい、
これが2008年から始めて、
はい、
去年、
ね、はい、
去年撤退ですね、
はい、ね、撤退しましたよね。
え、これ何、はい、17年、うん、15年か、
はい、そうですね、15年ですね、はい、まあ、
これをね、
はい、
これを、
はい、
経産省が新たな航空機産業戦略というのを作って、
はい、なるほど、
日の丸親方の国産飛行機を作ると、
なるほど、なるほど、
だからもう三菱重工ができないのは分かったと、
はい、
だったらみんなで寄ってたかって作ろうと。
なるほど、
もう国産日の丸だと言ってもそのやっぱり海外の力も借りないとダメだってことは分かったよねと。それから今回、はい、あの MRJ 三菱に関しては、
はい、
ちょっと国の補助も弱すぎたんじゃないかということで、また国の補助、これいつだ、35年、2035年をめどに官民で5兆円投資、
はい、
前回500億円しか入れてなかったんですって、
はい、なるほどね、
500億円大きいですけどね、
大きい、
でも民間企業1社に対して500億出したんですよ。
なるほどね、
大きいんですよ、
はい、
だけど、まあ、国産のも欲しかったじゃないですか。YS11 ってあのプロペラ機あったでしょ、
はい、まあ、それからずっとね開発できてなかったんですよね。
あれからなかったからね。でその代わり
ですよ、ね、はい、
今度作る飛行機は水素で飛びますよ、
はい、あ、なるほど、
水素とか電気、
なるほどね、新しい技術に行くってこと
ですね。完全エコにしないと、
はい、まあ、そうですよね、はい、
うん、今更、はい、いや、日本はエンジンは作れるんです、はい、三菱重工とか作れるんです、
はい、
だって、この間うちまで問題になってた国産戦闘機、国産というか新戦闘機、
はい、
作れるでしょ、うん、あれエンジン作ってるんです ね、
なるね、心臓部は作れるってことですね。
作れるんだけど、
はい、
まあ、今からやるのにそれもなかろうということで、
はい、
水素とか電気にしたんです。
なるほど、でもこうそれってまたほら前この日経の型式証明みたいな、
そう、
これで引っかかって結局ダメだったっていう、なんか私もちょっと詳しくないですけど、
型式証明ってね、ほら自動車って新しい新型のが出たりするんですよ、
はい、
あれ国交省の型式証明がいるんです、うんうん、
はい、
同じものですね、
なるほど、はい、
飛行機も同じことがいるんですわ、
はい、
でそういう型式証明やれる人っていうのは、これは世界大戦の時の戦勝国です ね、
なるほ
どね、日本はなんで飛行機遅れたかというと戦争に負けたから、
敗戦国だからですよね。
そうだってその前まで日の丸、あ、なんだ、ゼロ戦作ってたんだもん、
ですよね、
うん、だから、はい、それはそれでしょうがないんで、
はい、
そういうのを従って作りましょう、国際基準やなんかどんどん一緒に作っていきましょう、はい、ということですね。
なるほどね、でもこれはうまくいくんですか、奥井さん。
機体が作れなかったんでしょうね、多分ね、
まあ、エンジンだけじゃないですからね、いろんなパーツが必要ですからね、飛行機ってね。
だからそんなものは頼みはいいんですよ、ロッキードとかそういうところと一緒に、こんなにこだわる必要ないですよ。
私もそう思うんですけどね。でもこれなんか半導体もまたほらみんなでやりましょうってなってるじゃないですか。
そう、
ね、なんか責任が、
なんかね、この親方日の丸のやつってね、
そう
どうにも成功したことがないんだな。
なのではちょっと一末じゃなくてですね、すごく心配です、経産省。はい、ぶち上げ
て半導体の LP ダメモリーって、
うん、
経営破綻したしね、
はい、ですよ ね、 これもね、
ジャパンディスプレイっていうのも大不振、ね、
ですよね。これもソニーの液晶事業のそうですよね。えでここに来てこれっていうね、そう、まあ、奥井さんもちょっとあのいやどうかなってね切り出してましたけど、
やることは素晴らしいんだけれども、はい、その親方日の丸であまりにも失敗体験が多いもんで、
うーん、なんて失敗したかを検証して次に行かないと、
なんで失敗したかの検証したわけですよ、
うん、
その時のポイントは、はい、政府の支援が不十分だったっていうのが入ってるんです。
なるほど、なるほど、あ本当だ、うん、で単独での開発ね、
政府の支援でできるかいね、
うん、そういうもんじゃん、
民間のロケットが、ロケットじゃない、うん、ジェット機が、
うん、ジェット機がね、いやそうですよね、だってロケットは民間に移行しつつあるのに、
いや飛行機は、飛行機も民間ですよこれは、うん、民間ではあるけれど国が支援するって、まあ、まあ、いいことでは悪いことじゃないですよ。まあ、でも最初からボーイングだとかなんだとか海外と組み合いだよね、
まあ、ノウハウの不足ってね書いてありますもんね、海外のね、
うん、あのそうは言っても組んでいいところと組んで悪いところあるからね、
はい、
あの安全保障の関係があるから、
はい、
経済安全保障というのがあって、日本で飛行機を作れた方がいいに決まってるから、
うん、うん、そうですね、作れた方がいいとは思いますけども、
うん、
はい、うん、うまくいきそうな気がしない、
なんか怪しいね、期待薄だよね、
うん、
これね面白いことにね、
はいはい、
日経は当然書くんですが、
はい、
これ確か2面かなんかで、
はい、
あの産経も大きく書いたんですよ、
うん、はい、
うん、あの、朝日とか、
はい、
毎日とかは、
はい、
さらっと、
うん、そうですね、さらっと
ほんちっちゃく
そうですね、
もう期待してないっていうことがありありだよね、うん、
ですよねこれね、
うん、こう左寄りの新聞はこれには全く期待してない、
期待
右寄りの新聞は、はい、あの大いに期待してない、
そうですね、
いうことですね、
大きさ同じですもんね、日経と産経が、
そうそうそう、
珍しく
読み寄りも大きく出てたんです、
出てましたね、はい、これね、うん、
面白いですよ、そうやって見るとね、
はいはい、ちょっと、うん、じゃちょっと見守りたいと思います、
はい、次はね、
はい、
ちょっとと一般の人に難しい話、
はい、
これ日経、これも今日の日経なんですが、
はい、
なんかやたらでかい記事だったんで、
はい、
AI 技術、
はい、
アメリカが独占、
はい、
半導体クラウドシェア7割から9割です、
なるほど、
AI って、はい、今 AI 言ってるでしょ、
はい、
今言ってるのは生成 AI なんですが、
はい、
生成 AI っていうと、チャット GPT、
はい、
オープン AI 社、
はい、
ですね、でオープン AI に2兆円出資しているのがマイクロソフトですね、
はい、
だからこの人たちは割と強い人たちですね、
はい、
そこに Google とかいて、
はい、
でメタとか IBM のようにオープン系の、生成 AI の人もいるんですね、だからいわゆる業務用のアプリケーションとか、はい、我々が使うアプリケーションの下にそういう、はい、生成 AI っていう人がいて、
はい、
でもその生成 AI っていうのはクラウドだっていうので動いてるわけです、
うん、
クラウドっていうのは、
はい、
データセンターの中に大量に計算資源コンピューターを置いといて、はい、それをネットワークでみんなで共有して使うんですね、
はい、
これ結局そのクラウドはアマゾン、マイクロソフト、グーグルで世界中の3分の2です、
そうですね、アメリカ、アメリカ、
うん、で AI で使う時の半導体、
はい、
半導体 GPU って言うんですが、
うんうん、
はい、NVIDIA 92%、
おっと、
ほぼ一社ですね、
はい、ですねこれ、
うん、残念ながら日本の企業は入る余地が今ない、
うーん、なるほど、
いや AI とかもこういうのもちょっと頑張らないといけないと思うんですけどね、
日本得意なんか不得意じゃなさそうなんですけどね、こういう技術ね、
今経済安全保障というプログラムでいろいろ挽回を図っています、
はい、でもこれを挽回できるのかという感じがしますがはい、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週、
はい、よろしくお願いします。